皆さんこんばんは。野木良比映画部反省会の時間です。今日も3人で映画を見てきました。野木良比さんは40点です。
こんばんは、ムエです。ムエさんはそうですね、30点ですね。はい、
こんばんは、ウヨチータです。80点です。
どうしたんですか、我々低いのにもかかわらず。それまたどうして？
座っている間腰が痛くなかったからです。
ということは退屈しなかったということですか？
そうです。
今回の映画ってもろプロパガンダですよね。
そうですね。
そのなんか政治臭という臭さは感じなかったんですか？
ありましたよ。ありましたけど、映画の予告編見てる限りはもうそれはもうバッチリ感じてたんで、もうそれは覚悟して、それを抜きにしても面白かったです。
まあ予告編見た時に、予告編でああよくある展開やろねと思いきや、実はよくある展開ではなかったというのはちょっと意外でしたよね。まあ見よったらちょっと顔がみんな一緒に見えるんで、パッと見た目区別つかんかって、
みんな登場人物 98% ひげ生やしてましたもんね。
リアルではありましたよね。まあ、
確かにアクションシーンはものすごいリアル、
めちゃめちゃリアルですね。あれ
痛そうっていう銃撃戦でしたし、
そうですね、また痛そうっていう転げ方だったんですよね。
そうですね。
これ通常の人間がやったらもう肋骨は折れるわ、内臓破裂するわ、あ頭蓋骨陥没でいいとこでしょうね。
傷口に刺さった金属片を取り除くためにナイフで自分の足刺すっていう、
これは
たまらん。
これは乱暴者以来初めてやないですか。あれが最初ぐらいなかったんですか。
乱暴者
であったでしょ。足に刺さったなんか木の枝かなんか抜くようなシーンが、最近ちょっとリアルすぎるよね。ちょっとエグいよね。でもあんなに体鍛えた人ってあんなに精神力も強いもんな。
まあああいう体鍛える過程の訓練シーンで脱落者が何人も出るぐらい相当厳しいんですよね。死にかけ状態になるぐらい。
軍隊中の軍人中の軍人でしょ。
ですよね。でもだからといって、訓練だからといって撃たれたりはしないですよね。ということは撃たれ、もし下手すると主人公は初めて撃たれたかもしれないわけですよ。
そう、銃創が何箇所もあるというぐらいから相当撃たれてましたよね。
それがもしその初めて撃たれたんやったら訓練なんか通用しないですよね。
でもね、戦闘シーン確かにものすごいリアルやったんやけど、僕はどうしてもあの黒い和紙落ちたいう映画があったでしょ。
はい、
あっちの方と比べてしまって点数が悪いんですよ。
あっちの方がリアル、よりリアル、
あっちの方がよりリアルで、なんか見ててうわーすっごいなー思ったんだけど、まあ確かに今回のも良かったんだけどね、あっちと見てる最中についつい比べてしまって、
今回もまあ確かにリアルっちゃリアルなんですけど、そういう意味で言うとあんなに撃たれても撃ち返すぐらいのことはできるのかという、撃たれたぜって言いながら普通に撃ってるでしょ。でそうそう、指飛んだぜって言いながら、この野郎で撃ち返すでしょ。で
足の甲に穴が開いたんです。
そうそう、平気な顔してましたよね。
平気で歩いてましたけどね。
そうそう、あれ最初撃たれた時にチーとかって撃って腕打たれた時チーって言うぐらいかと思ったら、次のシーンで思いっきり指がなかった、
ね、指がなかった、あ指が真っ赤だぜとかって言ってたでしょ。
あれ指なかったら普通衝撃大きいですよ。もう
あのね、指僕昔怪我して毒が入ってものすごい腫れ上がったんだけど、これがもう飛び上がるほど痛いんよ。指があるけど痛いんよ。あの映画って指が 2,3 本飛んでるのに平気な顔してる。あんなに鍛えて精神力って強くなるもんなん、痛みに強くなるもんなん。
やっぱそこがちょっと
あれ極限状態でしょ、
麻痺してる、
アドレナリンが出れまくって、それで衝撃はあるけど興奮の痛みをまあ感じないっていう、まあ、感じてるんだけど、その耐えられるだけの痛みのレベルに落ちて、それで急所には一切当たってなかったんで、
確かに、ね、
だから、足の先とか指の先とか肩だけとか、
そうだよね、
脇腹の、まあ、脇腹当たった人はもう、あーって、見た瞬間にあーって言ってたことは、もう多分ダメだったとは思うんですけど、そういう部分部分、だから我々だけだったら、多分、打たれた瞬間に気絶してると思うんだけど、
あまりの痛みに
。でも、やっぱり訓練してるからその辺は耐えられて、アドレナリンがドーパミンじゃないなんか出まくって
興奮状態だよね、
うん、 で翌日に、気を失ってて岩の下にいて、出て行った時にもうものすごい痛そうやなかったでしょ。
ちょっと意味は違うかもしれないですけどね、僕昔バイクでこけたことがあるんですよ、うん、まあ、骨折とかまでいかなかったんですけど今でも傷跡残ってるんです腕に、こけ、うん、た時って何にも痛くなかったんですよ。ほんで普通に、あ、家の近くでこけたんですけど、うん、でこけたで、これ病院行かないかなと思って家に帰って服脱いで裸になってシャワーで泥を洗い落としてるんですよ。あ、その時も痛み何にも感じない、あーあーあーあーとかでこけて真っ赤じゃない、ところが病院行ったら看護婦さんがキャーって早く早く早く病あの診察室へとか言うけん、何言ってんですか、順番があるんだから順番、僕順番待ってるんだから先に先に順番、あの先の人先見ていいですよって言ったら、何を言ってるの早くとか言うてもう血相変えてるんですよ。言ったら右洗い流したとはいえ血だらけやったはずなんですよ、うん、でも僕麻痺してってたんか何にも痛み感じなくて平気な顔で普通に歩いて病院行って普通に座って待ちよったら看護師さんがキャーって言って、ほんでもう診察台に寝かされて全員の看護婦さんが出てきて手足全部押さえるんですよ、うん、で何事かと思ったらショートケーキジュッとつけたらもう激痛ですよギャー
あーやっぱ興奮状態かなんかになって、うん、あ、痛みを和らげるような効果いうか体から出るんかもしれん、そんなんが。
そうですよね、
僕もね、ちょっと話違うんやけど幼稚園ぐらいの頃にもう幼稚園から帰る時にもうお腹が痛くて痛くてたまらんで、もうすぐもう目の前でもうすぐ自宅をいう時にうんこ漏らしちゃったんですよだけど気持ちが悪くもなんともないんですよ、恥ずかしい方が好きやから必死になって帰って、それから家帰ってからももう思いっきり半泣き状態でパンツ脱いで言うんがあった、それと同じような感じかない
やそれはちょっと違うような気がする、
まあ、いろんな工程で人間はあの優先順位を変えれるんですね。
その時その時に順応するんやろうね、うんうん、
アメリカってそのね世界一の軍隊を持っておきながら最新のテクノロジーで、うん、バンドンガンって言って万事解決だったらいいけど、結局これ作戦失敗でしょ。
大失敗、
失敗ですね、連携が失敗やっぱいいですね、
うん、ほんで助けに行ったやつも死んでるじゃないですか
ハイテク機器も何にも役に立たない。
そうなんですよ、うん、
それよりもいやあの地元の利を生かした、まあ、アメリカから見たら敵側だけど敵側のアナログのなんと強いこと。
そうそうやっぱり地元の利を知ってることが一番ですよね。
ということは作戦立てるときにもっと情報収集をしろよ、何ヶ月も立てて作戦を立てろよっていう気が。
そうそう、もっと下調べしてあの敵のアジトには何人ぐらいおるんかいうぐらいはもうちょっと早くしとけよっていう、うん、
そうそうそうそう、
今あの無人の偵察機だってありますからね。
そうなんよ、
もうちょっと調べろやっていう。
俺ら素人でさえそう思うんやけど本当に実はって思いたくなるんやな、うん、
半分以上はあの
演出
が入ってると思うし、うん、実際に最後にさ、アメリカ万歳ってヘリコプターがドカドカドカドカって来たじゃないですか、うんうん、あれ来た時に一応タリバンの中でもタリバンっていうかな、とそれから地元のその中東アジアの中東の人かがお互いに同じ AK を持って、うん、打ち合いしてターバンをねして、うん、服装が全部つい顔も全部ついっていうのがお互いに打ち合いしてるところにアメリカが機銃掃射でヘリからバラーって撃つじゃないですか、うん、あれ敵味方関係なかったですよね。あれ
関係ない関係ない、もうアメリカに友好的な方の 村人まで犠牲者が出てるはず絶対
我々もさっぱり区別が敵と味方の区別がつか
ない。アメリカに友好的なっていうのはあのアメリカ側からすればどっちも敵いう認識かもしれないですね。もう
ああ、
いわば一緒に死んでもいいやっていうぐらいに思うんじゃないですか、
とりあえず仲間さえ助けられればいいやって、
うん、そうそうそう、
あ10パー人からげどうでもいいやって感じだね
どうでもいいやん。日本のアクション映画の俳優さんがまあ日本のアクション映画でアサルトライフルを持つシーンってそんなにないけど、ね、ないけど、うん、やっぱり向こうの人らは実際に訓練して銃の持ち方とか練習したりするから、普段あのトリガーに指を絶対かけないっていう、人差し指必ず伸ばしたままにするとか、
一人もかけてる人いませんでしたね今回は。
役者とはいえやっぱり そのあたり訓練するんやろうね、うん、
扱いがものすごいしっかりしてるのがかっこいいなと思って、
だから生実家日本のイケメン俳優を使ったようなアクション映画なんかだったらただ単にバリバリバリバリ打ちまくったりとかいいかっこしいみたいな感じのシーンが出てくるだけで、
今回はちゃんともう銃も泥だけやったし、うん、
それとマズルフラッシュ、うん、今回ものすごくつながったんですよ。
あれは本当だろ、
うん、よくある、あのアクション映画っていう、まあ、SF に近いようなアクション映画あるじゃないですか、あれマズルフラッシュがすごいでしょ、
出ますね、
もう十文字にバーンと
出る、そんなに出たら前見えんやないかっていうぐらい出るんだけど今回の映画に関してはそんなに激しい
マズルフラッシュ、ね、
うん、なかった、うん、
あれみんなサイレンサーつけてましたよね、
つけてました、
あれつけてても結構な音してましたよね、
うん、
あれつけんかったらもっとうるさいってことですか、
そうですね、
そういうことやろね、
うんうん、
なかなか音に関してもリアルやったよ、
うん、
ね、
これはね話半分 の、 その演出は絶対半分以上演出が入ってるっていうのがもうはっきり最初からそれから分かってたから、それをひっくるめて80点やったんですよ、バンザアメリカ万歳以外になるのは間違いないし、タリバンの顔が区別がつかないっていうのも、もう分かりきっとったことやったんですけど、
まあなんかね、輸送ヘリが出るときはアパッチの護衛がいるっていう、護衛なしで出ようとして止められるんやけど、うん、強引に出てしまうあたりが演出かなという気が、実際やったら護衛なしでは出れんと思うんですよ、
実際にはね、
司令官の命令無視してることになるから、だからそこが装備が未熟でも仲間を助けるために行くんだっていうプロパガンダ的要素が強いからそういう風になったんではないかっていう気もするんですけど、結局 RPG で撃ち落とされますしね、
うん、
人には被害ないけどヘリコプターには簡単に当たるんやね、
あれそのあれ4人か1人なんかは助けに行く方人数分からんけど、それでも最大でも4人しかいないのに十何人がいて十何人みんな死にますからね、
まあ落ちたヘリコプター生存者おらんやろね、
おらんでしょ
うね、あれはおらんな、
なんかその辺がなんか、まあ、いわば本末転倒ですよね
あれ今回のような実話を元にするいうことでも、僕はもし点数を高くする要素としては実はなんかもうどうでもええから、フィクションでもノンフィクションなんでもええからもっと娯楽作に徹して、これはもうアクション戦争映画ですよみたいな方が もうちょっと楽しめたかもしれない、
実話に基づいてますがってやつね、
うんうんうん、だからもうもっと演出を派手にしてもらってもっとガンガンやってもらったら楽しめたかもしれない、
もうヘリからのなんかロケットランチャーみたいなチュドンチュドンチュドンダンダンダンダンダン、でもそれやるとよくある戦争映画になってしまうから
普通の
戦争映画やけん、別にあえてあれを見る必要もないっていう、
まあまあ確かにね、
そういうことになってしまうんですよね、銃を使ったライフルを使った映画がよりリアルになってきてるところが、昔はねマガジン何本持っとんやってマガジンチェンジしようらんやないかで、今回ちゃんと M9 もねブローバックでスライドストップかかってましたしね、
かかってましたね、でも残りあと2個しかないとかなんかいう会話はあったしね、
そうそう、
交換シーンも結構出てきとったし、
うん、そうそう、
まあ、ああいうところは結構リアル、
無線がさ、
うん、
そうそう、
ちゃんと通じないんだったら前もって多分ここに行きなさいポイント1出てポイント2ってい
う
予備のポイントを選んでたっていうことは、そこが電波状態が悪いっていうのが分かってたはずなのに、
なんで一番よく電波の入る AU 持っていかんかったんやろ
AU 山では AU ですね、確かに
山では AU ですね、確かにあれ衛星電話使ってるのに衛星電話って入らんとことってあるんですかね、
南に行く、いやあれ
どんな
南側が開いてないとダメとか、あれ結構山の上でしたよね、衛星電話
あの周り何でもない、うん、てっぺんにおりますよ、うん、だから、うん、無線機がダメな時にできれば傍受されるから
傍受されてもいいから
どうしてもダメな時はのための衛星電話なのに、それが使えんっていうのはどういうことっていう、
100% 使えるための衛星電話と違う、
そうなんです、もしかしたらそこが演出なんじゃないですか、
そのあたりは演出かもしれない、
実際はあっさり通信できたんじゃないですか、
ああそうかもしれない、
であっさり通信できたらミオル側はハラハラドキドキしないじゃないですか、
あー
なかなか救助が来ないとかいうようなハラハラ感が、
あそれは演出かもしれない、確かに、うん、
その傍受を恐れてわざわざあのクソでかい無線機持っていくってことは、無線機自体ももっと高性能じゃないといけないはずなんですよ、最後の手段なんだから、
うん
うん、衛星電話は、うん、だけどバンバン使ってますよね、
ハイテクを持ってるアメリカ軍にしてはお粗末やったね、
うんうん、
あまりにも
連絡が取れないからっていうんで、最初飛行機が6時間周りを飛んで 中継はしてたんでしょ、うんうんうん、でそれがオランダの途端に無線が全く通じない状態になってたから、だからもうそれは分かってたんでしょうね、うん、無線が届かないっていうのは。だからなんでだったら中継機として飛行機もしくは交代で飛行機飛ばしときゃ
ええのに。そうだね、ずっと飛ばしとってもいいですよね。 あの中継の飛行機ってあんなでかいやつじゃないとダメなんですか。
いやし
あれめちゃめちゃでかかったですよね。あれあの言うたら輸送機とかいうような。
あ、輸送機です、輸送機、
そうそうそうそう、
部類ですよね、うん、あんなでかいのじゃないと電波飛ばせんわけっていう。確かにあんだけでかかったら敵の目にもつくやろうけど、うん、このハイテクなんだからもっとちっちゃいの飛ばせるんやないかっていう気もするんですよ。
無人機だってあるんだけどね。
上から無人機ずっと飛ばしときゃ問題なかったんじゃなかろうか。そう黒いワシ落ちたでも無人機をずっと上空飛ばしてて、
ということはそこはもうもあの黒いワシが落ちたよりも今回の実話っていうのは黒いワシよりも後なんですかね、先なんですかね。後だとすれば
後でしょ。
タリバンって言ってるから後ですよね、うん、そしたら余計兵器、余計技術は進んでるはずなんですよ。
ああそうそう、アメリカ軍の基地でプレステのコントローラーみたいなのを操作しながら無人機飛ばせれるけね。そんなので偵察して情報収集もしっかりやっとけよと思うんやけど、なんならその無人機から攻撃することだってできるんやし。
あ、分かった、あの基地には配属されてなかった。だから
、まだ配備されてなかった。
アルファベット3文字って何か言ってましたよね、緊急スクランブルの時の。
ああ、なんか言ってたね、
アルファベットの Q の文字が入る、
うん、QR なんたら
だ、
なんたらだから。
それでよその陸軍のなんか作戦で要請がかかってるからそっちに飛ばないといけないんだって言って言ってたくらいだから、アパッチもそんなに数があるわけではないと考えた偵察機もそんなにないんじゃないですか。で、あっこには配備されていないっていう可能性もある。
やっぱり最前線なのに、
最前線なのにないっていう。
最前線だからないのかな。
基地ごと吹っ飛ばされる恐れもあるから、
あの基地吹っ飛ばされたらよっぽどよ。
だけなんか取られて、あのシーンであったじゃないですか、無線機置いていくんやったら無線機破壊しとけ言うて、
うん、バンバン撃ってましたね、破壊しましたね。
だからやっぱりその最前線であればあるほど敵に盗まれやすいっていう危険もあるんですよね。
もう技術やの証拠だのなんだのもう一切合切含めて破壊してしまえと。
例えばお二人に聞きたいんですけど、
はい、
もしその場に自分らがその場になった場合、
いたと仮定して、
うん、いたと仮定して、うん、3つの選択肢があるっていうやつのどれを選びます。
これはね、人道的にはあの主人公に賛成するんやけど、
僕はあの危険は排除、
プロの
3番、
プロの軍人としてはやっぱり3番やろう、うん、残り3番やろう。
これ、うん、実際に俺も本当にその場に行ってないからあれなんですけど、うん、日本人だからっていう考えもあるかもしれないけど、俺も3番なんですよ、
うん、
作戦を成功させるための中の
3番かな、うんうん、まあ、人道的には確かにあの主人公の方を持ってやりたいけど、あの人らはもうプロの軍人ですから、軍人中の軍人のエリートで、エリートやし、ひとたび戦闘になれば殺人マシンにだってなるような人らやから、やっぱり遂行するためにはそこまで非常にならないかんのやないかなという気はする。
非常なところは本当は見せてしまったらプロパガンダとしてはちょっとね、失敗になります。
失敗になってしまうから
見せないんだろうけど、
アメリカは違うんだよいうところを見せないかんから、うんうん、
アメリカは優しいんだよって寛大なんだよっていう、うん、
そ
う、
そもそも、
はい、
そもそも3番を選んでたら今回の映画は成立しなかった
。成立しないよね。あ、実際3番を選んどったら普通に作戦は遂行しとったということよね、うんうん、
まあ、失敗したか成功したか置いといて、うん、
身の安全であったいうことは確かや、う
ん、確か
全員死なずに済んだよね。
そうそうそうそう、うん、まあ、全員助かっとったやろね。
そうやろね。
だからなんであそこで情で流されるんかな。そりゃあの場におったらね。
でも あれが真実ということはやっぱりあっこは実際あったってことで、
あった話なんやろね、うん、
あった話で流されて助けてしまうだろうなんやろね、
うん、
あれ自分がその場にいてライフル構えて小学校 2,3 年生ぐらいの男の子を撃てるか言うたら、
いや、あの場合は
あの場合はね、
しかも無抵抗の、
今の我々の感覚ではそうかもしれんけど、完全に軍隊に入って厳しい訓練を受けて敵国は殺せという洗脳のような軍事教育を受け取ったら殺すと思う。
じゃあはっきり言ったら今回の主人公は軍人としては失格の人間という、ね、
失格、 それでは皆さん、さようなら。
さようなら。
さようなら。